日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、市井の日本文化愛好家セバスチャン高木です。1月1日にね、
はい、
能登半島の本当に大きな地震が起きて、
はい、
早2ヶ月ですよね。
そうですね、はい。
でまだやっぱりこう悩んでるんですよ、考えてるんですよ。
どういうことでしょうか。
支援のあり方についてっていうのと、
あ、はい、
こうよく言うじゃないですか、もう人命がね、
はい、
本当に奪われてますし、
はい、
住む家を失った方も多数いますし、
うん、
もちろんそれ以外にも、はい、生活の過程そのものを奪われた方々がたくさんいる中で、
はい、
文化って支援していいのかなって思ってしまう時ってありません？当たり前、文化に支援するのってまずよく言うではない、はい、ライフラインと
か、ライフライン、そうですね、
まあ、それはそうなんですけど、はい、でも、
はい、
この間彦十馬家の若宮さんと話をしてて、
はい、
で話をしてて、支援が云々の話じゃなくて、
うんうん、
いつも話してると、
うん、
古今和歌集の話とか、
はい、
まあ、今日ご紹介する今用の話とかになるわけですよ、
はいはい、
そうするとね、うんうん、その時間だけは本当に自由になれる、う
ん、ああはい、う
んうん、話をしてる時っていうか、文化とか芸術とかに触れている時だけ、
はい、
人って自由を獲得できるんだなって思ったわけです、うんうん、その時自分たちが置かれている状況とか、あるいは仕事とか家族とかなんだなんだから離れて、人が人として自由になれるのって古典もそうだし、文化もそうとか芸術、そういうものに触れている時だけなんです。それって僕だけの話じゃなくて、僕はもちろんですけど、被災された方が多分そうなんじゃないかなと思っていて、あるいは能登半島の方々だけじゃなくて、いろんな方々にとってなんで文化とか芸術が必要なのかなと思ったら、それはそれに触れている時だけが人がもしかしたら本当の意味での自由になれるからなんじゃないかなと思っていて、だとすれば、
はい、
ライフラインとともに文化芸術に対する支援っていうのは、
はい、うんうんうん、
まあ、やっぱり真っ先にやるべきことだし、
はい、
被災した方々のため文化のためであると同時に、
うん、はい、
これって自分のためなんだなと思った
んですね。そうですね、それを聞くとそうなんだなって思いますね、うん、
だから自分のために支援するっていうことに恥ずかしながら、
はい、
この年になって気づきました、
はい、あ、ので全然気づいてなかったです。
今日のオープニングで、
はい、
自分の僕の考えですよこれ、あくまでも、
うんうん、はい、
なんで文化とか芸術に対しての支援が必要なのかっていうことと、
うん
う
ん、
人が本当に自由になれる時ってどういう時かっていうことと、
うん、はい、
誰のために支援してるのか、
うん、そうですね、
間違いなく自分のためにしているんだよっていうことを、
はい、
ご紹介をさせていただきました、
はい、
はい、ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、コッシーが愛した良人師匠って何、今用って何です。
オープニングの話とちょっと関連するんですけど、
はい、関連するんですね、うん、はい、
ゴッシーが愛した良人師匠って、
はい、
今用っていうものを集めた、まあ、ポップスですよね今でいうところ、うんうん、ポップスを集めたものなんですけど、
はい、
なんで、
はい、
ゴッシーがこの ポップスに夢中になったかっていうと、
はいはい、
ゴッシーもこの今用に触れてる時だけ自由になれたんだと思う。
あ、なるほど。
だからね、なんで、
はいはい、
天皇上皇法王でしょ、
はい、
まあ、和歌なわけですよ、文化としては、まあ、漢詩とかね、はい、
うんうんうん、
でもゴッシーにとってはそれが今用だった、はい、ポップスだった。でそれなぜか、自由になりたいから、
うん、
つまり自由じゃなかったっていうことなんですよね、あのゴッシーもやっぱり。
確かに。
っていうのを今回、はい、あの最初にお伝えすると、
はい、
なんでそのあの後白河法皇が、
はい、
そんな今用に熱中したのか、
うんうんうんうん、
というか今用の何が魅力で、
はい、
自由に、自分をだって自由にしてくれる存在だったわけでしょ、
はい、
ということは今用ってそんだけ魅力があるってことじゃない、
そうですね、はい、どんな魅力があるかは全くまだ分かってませんが、
うん、だから、
はい、
でもさ、
はい、
でもさっていきなりなんかごめんなさい、ね、親しげに親しあの、はい、それをやる前に、
はい、
前回の続きをやらなくちゃいけない。
あ、そうなんです、気になってました、誰に託したのかっていう話、ね、
まあ、前回をねの方を聞いてくださってる方がいらっしゃればなんですけど、
はいはい、
まあ、良人秘書って、
はい、
最近見つかったっていう話したよね、はい、最近って100年ぐらい前
見つかったみたいな話でしたね、
1000年ぐらい前に作られたものだからだし、はい、後白河法皇自らがおそらく編集したものだろうから、
はい、
意外じゃない、100年前に見つかったって。
いや、なんかそんな、
そんなもんさ、ずっと御所大事に全巻あるに違いないって思ってたけど、
はい、つまりね、意外と、はい、
でもそれだけ今用っていうものが、
はい、
その公にはそんなに認められたものではなかったってことだよね、
ってことですよね、
っていうことなんですよ。
世の中的にはそんなに評価あんまされなかったのかなとかは
ちょっ
と、
うん、だって和歌はさ、
はい、
まず直線和歌集、天皇とか上皇が編集を命じた直線和歌集だけで21個あるわけでしょ、
はい、そうですね、それはしかも残ってます、ね、
うん、それでいっぱいなんとか家伝集があるわけじゃないですか、誰かの集、はい、誰かの集、はい、誰かの集、はい、なんであの、
はい、
まあ、一世を風靡したっていう言い方がいいのか分かんない、一世を風靡した後白河法皇がですよ、
はい、
自ら編集したものが、
はい、
100年前にまでなかったのかって不思議、はい、それだけだから今用っていうものの存在が、
はい、
公からは消されていたっていうことだよね。
あ、なるほど、はい、
で肝心のですね、
はい、
約100年前1911年に、
はい、
和田秀松さんによって、
はい、
今の上野ですの古本屋、はい、下屋かな、だからで発見されました、
はいはい、
でその発見された良人秘書は今用を集めた全10巻のうち1巻だけ、
はい、
第2巻だから、まあ、2巻目だけなんですけど、
はい、
それがですね、歌人であって詩人であって国文学者である佐々木信綱さんに当たって行ったわけですよ、それが、
はい、
でその佐々木信綱さんが出てこなかったと。
そうですね、前回は
前回は
あーってなって終わりましたね、
っていって、いつもならもう検索するんだけどもいや終わりだしと思って、はい、で佐々木信綱さんで、で
も、はい、すっきりしました、はい、
当時の日本の詩の世界、国文学の世界においての佐々木信綱さんっていう方の影響力はやっぱり半端ないものがあったので、
あ、すごい人だったんですね、
まあ、そうなの。でこれ、この良人秘書の、
はい、
2巻目が佐々木信綱さんに渡ったことによって、
はい、
あの斎藤茂吉さんであるとか、
おー、はい、
芥川龍之介さんであるとか、まあ、芥川龍之介さんはね、はい、あのおそらく亡くなった後、まあ、うん、あの再発見というか再ブランディングされたというか何というか分かんないんですけど、でもいずれにしても、
はい、
当時ものすごいニュースになったわけ、あの幻の良人秘書が見つかったぞと言って、
はい、
で文学界のスターたちがこぞって、
はい、
良人秘書を引用したりとか自分の作品に取り込んだりとかしたわけです、はい、だからそんだけのものがあったわけですよ、今用には
やっぱり最本当再発見って感じだったんですかね。じゃあ
でも再発見だけじゃ、
はい、
そんな1000年も前のもの見ても、
はい、
何にもみんな感動しないでしょ。確かに。だからそんだけ今用が何かあったんですよ、
はい、
っていうのをそうそう、はい、これからじっくりと、はい、ご紹介したいと思うんですけど、
はい、
その前に僕は当時の文学界を感動させたって言いましたでしょ、
はい、
いやそれもそのはずなんですよね。だって良人秘書ってタイトルがそういうタイトルだもん。
私そういえば良人秘書って意味全く分かってない
です。俺全く分かってないし、良人秘書のことちょろっとやった時に紹介しましたよ。
え、そうですか、すいません、でも忘れちゃいました。はい、
あの時はそれしか紹介しなかったような気がするけど、まあいい、何回でもやりましょう。良人秘書の良って針でしょ。
はい、
間違ってる、針だよね、あの建築の、
はい、木の針の針ですね、
ですよね、
はい、
で人は地理でしょ、
はい、
でまあ秘書はまあ秘技を伝えるみたいなことですよ、
はい、
これ中国の詩から来てるっていうほら話したじゃないですか。何か
自立模型ですか。
違う ある歌が、はい、詩があって、まあ、歌があるのかな、はい、でその歌があんまり素晴らしいので、
はい、
その感動で、
はい、
みんなが震えて、
はい、
それで針に積もってる塵が舞い落ちた、はい、あるいは
すっかり忘れてました。
その歌声があんまりに素晴らしいので、
はい、
その針に積もっている塵までが感動して舞い落ちた、
はい、すごい。
だからそんなそういうタイトルをこの今用を集めたものにつけるっていう、
うんうん、そうですね。
だからゴッシーの今用愛がそうセンス、はい、今用愛が伝わってきますよね。
そうですね、うん、
で本来はこれ、
はい、
前も言ったと思うんですけど全20巻あっただろうと言われていて、
はいはい、
でそれどういう構成になってるかというと、
はい、
今用を集めた10巻のうち、
はいはい、
和田秀松さんが発見した2巻目と、
はい、
あとは1巻目の断片が残ってる。ですから今残ってるのは566種です。
あ、なんか
これだからさ
意外と少ない
と思うけど、
はい、
これ10巻あったらどうだったって思う
と確かに
多分5000はあったよね。
あ、じゃあ万葉集とか、
そうそう、万葉集が4500ぐらいだから、
はいはい、
だから万葉集がそれまでの和歌のデータベースを目指したように、はい、まあ、アーカイブを目指したように僕には見えるんですけれども、うんうん、
はい、
後白川法は僕はそれを習って、
はい、
今用版の万葉集を作ろうとしたんじゃないか。
なるほど。
ありとあらゆる万葉集を集めようとした、
はい、
結果566種今残ってます、
はいはい、
で最初の10巻、まあ、最初がどっちが先か分かんないんですけど10巻が歌集だとすると、
はい、
他の10巻は口伝集、口に伝える集です。
お、はい、
これが何かというと、
はい、
後白河法の今用語り、
あ、後白河法による今用
語る、
はいはい、なんか特集みたいな感じ
です、ね、そうそうそう、特集です。
はい、
でもこれ法王が自ら語るってすごくない。
確かにそうですね、そう言われてみれば
もうどんなんよと思うわけですよ。
愛がそこにも、
でその内容はまたしつこく詳しくやろうと思うんですけれども、はい、いずれにしてもその10巻と10巻の全20巻だったんじゃないかということで、
はい、
じゃあそこに収められている、
はい、
今用とは何だっていうことです、
はい、
でさっき僕が言ったようにポップスです、
はい、
だから歌なの、
はい、
でも今は我々さ、
はい、
カセットテープとかあるじゃない。
はい、
カセットテープはもうない
か、カセットテープ
、はい、もういつの時代やね。でもそう考えると記録媒体ってすごいよね。
そうですね、
この進化ってさ。
はい、ちょっとなんか
20、30年だよ。
はいはい、
あとダットみたいなのもあったよね確か。
ダットは、はい、
DAT だったっけ。
はい、
で
CD、でしょ、のCD、あと、
まあ、いやいや、そんな話をしてる場合じゃない。今いずれにしてもですね、
はい、
記録媒体がないから、
はい、
で最初に言ったように記録するべきものでもなかったわけですよ。
はい、
そんなあの平安貴族が、
はい、
もうバリバリに構築され完成された型に沿って読んだ、あるいは選ばれた言葉のみを使って読んだ正式な和歌とは違うので、
はい、
残す価値なんてない、
うーん、
買ったものです。だからということはね、何が言いたいかというと、今私たちはかろうじて566種の文字による今用を見てますけど、う
ん、はい、
これが今用が残ってるかって言ったら、だから残ってないわけですよ。
あ、
だって歌い方わかんないじゃない、
楽譜があるわけじゃないですもんね。そうなので
、
あ、はい、
一部雅楽にあの今用っていうのは吸収されて、
はい、
でも雅楽として残ってるんですけど、
はい、
それが果たしてこの後白河法皇ゴッシーが、
はい、
強烈に愛した今用の調べかどうかっていうのはわからない。
確かに確かに、
でしょ。
なるほど。
だから、
はい、
私たちはだから推察するしかない。
はい、
まあ、でも推察なんてできないよね、だってそんな知識ないの。
そうですね、うん、なんか最初ちょろっと私も予習で読んだんですけど、うんうん、素養のとこからどう入るんだろうみたいな。素養
なのか分かんないよね。
分かんなかったです。
そう適当にやってるだけでも、
はい、
ただだけども、
はい、
だけどもさっき言ったように斎藤茂吉とか芥川龍之介とか、うん、三島由紀夫とか川端康成とか、そうそうたる作家たち、
うんうん、
詩人たちを虜にしただけの魅力がある、
はい、
で有名なものとしてあれがあるじゃない、あれがもうほら
遊びを、
そう
千とや生まれけん、うん、
とか前々カタツムリとか、
あ、前々カタツムリ有名なんですか。
あれ有名ですよ、何言ってるんですか。
そうなんです
ね、遊びは千とや生まれけん、たわぶれ千とや生まれけんかと、
はい、
あの前々カタツムリっていうのは、
はい、
有名ですよ。
私ちょっと最近予習で読んで、前々カタツムリに角を出すことを前っていう、
うん
う
ん、
っていうことにすごい衝撃を受けたんですよ。
ちょっと余談ですけど、
はい、
舞と踊りの違いってご存知です
か。はい、知りません。
あの歴史的な流れはちょっと置いといて、
はい、
基本的に舞っていうのは水平の運動なんです。
水平、
飛ばないだから。
あ、なるほど、はい。
でも踊りっていうのは垂直の運動だ。
あ、じゃあ飛び跳ねる。
そう、だから歌舞伎は舞わないわけ。
ああ、そうですね。
で逆に言うと能は踊らないわけです。
すり足な感じですね。
すり足っていうか、まあちょっとかっこいい言葉で水平運動と垂直運動って言っときましょう。
あ、そういうんですね。はい。
でなぜかというと、舞っていうのはやっぱり奉納から来てるからだろうっていうふうに言われていて。
はい、ああ、はい。
だから祈り、だからね水平なんですよね。
こ
う神へ神へとこう、はい、なぜかというと日本の神ってあの、はい、天にいないから、あの水平上にいるじゃない、自分たちと。
確かによろずの神、
そう三千草木だし、室外みな何とかありだし、
はい、
だからあのヨーロッパとかの神と違って、一神教の神と違って、一神教の神は天上界にいるでしょ、はい、
そうですね、
だから、
はい、
届こうとしたら垂直になるわけですよ。
はい、
だからバレエは飛ぶわけなんですけど、
ああ、つま先立ち。そう、
バレエは、
はいはい、
上にいる神様に向かって捧げるから飛ぼうとするわけなんです
。おお。
だからダンスなの、踊りなの。
はい。
でも日本の舞は、
はい、
自分たちと同じ地平にいる神様に捧げるから水平運動であって。
へ
え。で踊りっていうのは、
はい、
これはあの祈りではなくて、
はい、
なんていうか祭りの熱狂から来てるから、リオのカーニバル、まあ、
なんか盆踊りとかもそうですよね。そうそうそう、
でも盆踊りも飛ばないよね、はい、だからあれはひど、すごく素晴らしくあの日本的の日本の舞的なものだと思うんですけど、まあ、いずれにしても舞と踊りよく分かんなくなったら、
はい、
舞は水平、踊りは垂直っていうふうに、
はい、
なんとなく覚えておくといいとして、でもなぜ、
はい、
なぜそれで前々カタツムリがいい素晴らしいかと分かったでしょ、ちょっと。
はい、そうですね、
ま、カタツムリって飛ばないじゃん。
そうですね
ずっとさ、だからカタツムリを、はい、が待ってるっていう風にサッチーは多分、
はい、
あの触覚だか目だかあれをも
そうです、
扇を持ってる人のように見えたかったし、
はい、
それでちょっとカタツムリと舞っていうのを 結びつけたところもある、はい、でそれはそれであの面白いと思うんですけど、もう一つだから理由があるっていうので、
はい、
カタツムリはずっと水平運動してるから、つまり舞なんですよね。
なるほど、そこまで、あ、すごい。
ただ、
はい、
あの前々カタツムリの歌を、
はい、
サッチーは、
はい、
私が発見したとっていうことですよね。ちょっとちょっと、
いやいやいやいやいやいや、そんなことないんですけど、
あれが素晴らしいって。違う違う、
いやだってでんでんむしむしカタツムリの歌だと出せって言うじゃないですか、うん、
あ、
私は出せっていうことを前って表現したことに感動したんですよ。
あ、そうね、僕はだから逆にあのごめん、中途半端な知識が邪魔してて、はい、その感動がなかったあのカタツムリが前前っていうのは、あ、なるほど、カタツムリって水平にしか動かないから前前なんだっていう理解をしてしまったから現象的な喜びを感じることができませんでした。これが先入観が邪魔するってことなんです。
いやいやいや、
それを今サッチーによって明らかにされました。
あ、いやいや、そんなことないんですけど、
反省しております。
いやいやいやいやいやいや、なんか、あ、そっか、そういう会話もいろいろあって面白いですね、うん、
でも、
はい、
まあ、いずれにしても、
はい、
有名なも、特に有名な遊び屋セント、遊び屋セントや生まれけん、タブレセントや生まれけん、
はい、
とか前々カタツムリってやっぱり人をそれだけ引きつけるよね。
そうですね、なんか口ずさんじゃうというか、うん、
で調べが残ってなくても、
はいはい、
っていうところで今日は時間になっちゃったまた肝心な話なぜ今用がそんな重要なのか、
はい、
っていうのは、
はい、
あのこれあのすごく重要なことなので、
はい、
次回にしようかなと思います。
はい、分かりました。
日本文化はロックだぜ、ベイベー。
ではオーディオブックドット JP をお聞きの皆さんにはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回はその重要な部分、
重要なことって僕が言ってるわけじゃもちろんないですからね。
あ、そうなんですか、うん、
加藤周一が言ってることです。
あ、そうですか。
あのね、
はい、
日本文化のことで、
はい、
困ったら加藤周一、
お
ー、加藤周一に答えを求めよう、
は
っていうことなんですよ。だからあの、
はい、
加藤周一が良人秘書について書いた本がやっぱりすごく面白いって、前々回だか前々前々回だかに言ったと思うんですけど、
ね、はい、
そこのエッセンスを、
はい、
あの20分で名著ご紹介させていただきます。
はい、わかりました。
お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。